していることも新たに分かったということ で、その後子供の名前叫んで我に返ったということなのかなってなんとなく少し見えてきたかなと思いますけど、だとしたらあまりにもこれひどい話ですね。これはね、あの石田さん、なんかなんだろう、こう40歳のこれ自衛官ですけれども、自衛官とか職業はちょっと置いといて、なんかなんだろう、短絡的にものをすぐ行動にカッとなって移してしまうっていう、これ大人も含めて多くなったらなと今感じますね。
本当につかないですよね。
本当ね、もう子供たちのことを考えるともう僕はたまりませんね。もう絶対許せないですしね。はい。
静止気象衛星としては世界で初めてとなるカラー画像の観測が可能になるなど、性能が大幅に向上したひまわり8号の正式な運用が今日から始まりました。気象庁によりますと、5種類だった画像は16種類に増え、撮影間隔も日本付近では30分から2分半おきになり、台風や集中豪雨の精密な予測が期待されています。
まあ、あのくしくもというか、このタイミングで台風3つ来てるんですけども、その台風の試験運用で昨日撮影した画像にはきれいにくっきり3つ映ってたって話ですけれどもね、あとそれから口の選ぶなんかでこう噴火をすると噴煙がどんな風に流れていくのかっていうところが、あの非常にはっきり映るっていうことで、そういった観測も含めてこれすごい衛星ですね。
本当にそうです ね、まあ、去年丹波市で豪雨がありましたけれども、はい、そういった突発的なゲリラ豪雨、集中豪雨というのが近年どんどんあの地球温暖化の影響もあって増えてますから、この観測の間隔が2分半おきになったということは非常に大きいと思いますね。
はい、ということで今日これまでのニュースからまず5つこの時間をお伝えしました。
ラジオ関西交通情報です。スタティックの青野さん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
はい、お伝えします。第二神明道路が事故のため渋滞は加古川バイパスへ続いています。第二神明道路の大阪方面に向かう東行きは明石西料金所の先で車3台の事故のため追い越し車線が規制されて、加古川バイパス加古川付近までおよそ9キロ渋滞しています。反対の西行きは伊川谷と明石西でそれぞれ2キロの渋滞です。姫路バイパスの西行きは姫路南であった事故の処理は終わりましたが、姫路東や中寺付近でそれぞれ3キロ渋滞が残っています。この先大使辰野バイパスの西行きは福田ランプ出口付近ではトラック単独の事故の処理が行われているため1キロ渋滞しています。並行する山陽道の東行きは阿光インターと播磨ジャンクションの間ではトラックの事故の一報が入っています。前方には十分にご注意ください。中国道や名神高速の車の流れは順調です。阪神高速3号神戸線の大阪方面に向かう東行きは摩耶で3キロ、さらに森の宮を先頭に中之島西まで5キロ、大阪高専本田にも5キロ渋滞しています。神戸山手線の南行きは神戸長田トンネルであった事故の処理は終わり渋滞も解消しています。新神戸トンネルの南行きは国道2号出口で1キロの渋滞です。7号北神戸線の西宮山口市方面に向かう東行きは唐と西の先で事故のため1キロ渋滞しています。次は4時35分頃です。以上、ジャティックでした。
時間です。林編集長、メッセージの宛先はこちらです。メールアドレス news@jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、はがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、時間です林編集長の係までお寄せください。皆さんのお便り、ご意見、ご感想お待ちしています。時刻は3時17分を過ぎました。最初のコーナーこちら。
これどうですか編集長。ここからは私関真由美やスタッフ、そしてリスナーの皆さんが気になる情報を日替わりでピックアップするというコーナーです。
さあ、今日ゲストの方はお迎えをしておりますけど、はい、今日はね、今までとちょっと違いますよ。
うん、
なんだろう、うん、この威風堂々とした姿
ねえ、
ものす
ごいこう壁のような圧力とかプレッシャーを感じてるんですけど、左の方からずっと感じてるんですけども、今日は兵庫県議会第118代議長石川紀之さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
兵庫県議会118代の石川です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
118代のって言えるところが、僕なんか 何も言えない
それはね
そんなないよ
林です関です。
いやいや本当ですね。
もう140年の歴史ありますからね。
そうですよね。まあ、兵庫県議会というと、まあ、去年から ね、もうあんまり話がないくらい、ずーっといろんなこと言われて言われて言われて、当事者の皆さんはこれどんな思いだったんだろうなってずっと思ってて、個々の議員の方のお話伺うんですけど、
はい、
議長という立場でね、どんなふうにまずこの1年余りの間と思ってらっしゃったのか、個人的なこうご意見でもいいんですけど、ちょっと聞かせていただいて。
そうですね、私、去年の野々村さんの問題が起こった時にはですね、自民党の幹事長を務めていたんですね。はい、でもう、あれで、もう全員の、政務活動費の報告書を一遍再点検しようと、こういうことでもうお盆返上でですね、全部の議員の、収支報告書を調べ直したんですね。うんうん、そしたらご存知の通り、まあ、いろいろ不備なところもたくさん出てきましたのでね、これはいけないということで、昨年の10月に制度を大きく変えてしまったんですね。
はい、
はい、
ここでも制度変えるまでにそこまでせんとあかんかみたいのはあったんじゃないですか。
確かに8割9割のね、議員さんはきちっと収支報告変えておられるんですよ。はい、ところがやっぱり一部のね、議員さんがどうしてもそこ不適切な部分があったもんですから、まあそこを非常に我々としては反省をしていくところなんですね。まあ確かにその制度がもう少し細かく決めておればよかったかなという気は確かにしましたね。
ただ民間なんかで言うと、こう普通当たり前にやってたことがなんでできてなかったんだろうって、逆に我々はそれを知った時にってちょっとびっくりしたんですけど。
確かにね、政治活動また議員活動というのはですね、非常に幅の広い活動ですから、
はい、
まあそれぞれ議員が自分の責任でもってね、いろいろこう調査をしたり活動したりとすることがあるんですけども、まあ、それのちょっとこう考え方の違いというものがあったのかなと思いますけどね。
でかなりこう突っ込んだ内容のものができましたよね。
できました。昨年10月にですね、大きく制度を変えたんですよ。例えばね、交付額、
はい、
交付方法ですね、
はい、
前は前払い制と言いまして、月に50万、それをですね、3ヶ月分まとめてドンと、お渡しするという前払い制度だったんですけども、まあこの10月からはですね、後払い制度、要するに生産払いですね、自分はそのいろんな調査活動をしたのにこれだけ使いましたよと、だから交付をお願いしますというように後の生産払いということに切り替えてしまいました。それともう一つは第三者機関、
はい、
弁護士の先生とか、公認会計士さんとかそういう方々に、入ってもらって、でこれはちょっとおかしいなということを、点検をしてもらう、また指摘をしてもらう、そういうことでですね、すごく制度としては厳しくなったんですね。それからもう一つ、海外旅行、海外の調査とかですね、いろんな国内調査の場合は、事前にどういう調査に行きますかという、事前のその計画書、そして帰ってきた時には、こういった成果を、ちゃんと持ちましたよっていう報告書ですね、こういうのを全部義務化をしました。それともう一つは、いろんな、手伝ってもらう事務員さんですね、
はい、
この方には、親族の方を、もう雇用しないと。第三者の方に入ってもらうと、まあ、こういうのは相当厳しい制度に全部切り替えてしまいましたのでね。ですからこの6月の30日に私たちの収支報告書は全部今公開してます。
そうですね、
ネット公開もしてます。
はい、
だからそれによって、まあ、マスコミの皆さん、また県民の皆さんがね、適切にこうやってるなという評価をいただいたと私たちは思ってるんですけどね。
石田さん、今回の一連の動き、それから今こう新しい制度ができたっていうのはどんな風にご覧になってますか。
そうですね、今改善された内容を聞いていると、うん、私たち民間レベル、市民レベルで例えば何かの事業がしたいとかなった時に、助成金の申請とか、した時っていうのは当然のこととして今までやっていたことの内容と、まあ、大体同じようなことなので、ようやくそういう意味では市民感覚に近い対応になったのかなという感じはしますね。
でもこの制度自体はこれ結構厳しくしてるっていうのは他の自治体、まあ、都道府県議会も含めてですけど、かなりこれ進んでる事例なんです。
そうですね。今回私たち去年のああいった事件を元にしてですね、全国的にも相当ハイレベルの制度改正はできたと思ってるんです。ですから、他の都道府県議会詳しく調べたわけではないんですけれども、相当先進的な制度に変わったなというふうに私たちは自負をしてるんですけどね。
これこのここまで取り扱う、ただこれが完成形ではなくて何かあればまた見直しかけていこうという思いは皆さんおありになるんですか？
もちろんそうです。だから今回も6月30日で一度公開をしましたし、でいろんなご意見もいただいたりですね、でまた私たち議員同士でいろんな議論をしてですね、さらに制度を高めていこうと、これはもう常に検証をしていこうという気持ちはずっと持ってます
ね。
はい。
でそれとあと、議会というとね、私たちって議会って大体どのくらいのペースで開かれているのかとか、
そうですね。
国会議員の方ってよく動きが出てくるんですけど、一番身近なはずの市会議員とか、県議会の方とかって、どんな動きを1年通じてしてはるんかな。議会開催の時、議会員とか委員会出てはるんでしょ
う。そうですね。
それ以外って何してはるんですか？
実は、年間スケジュールをざっと言いますとね、大体公務員の皆さん、行政の皆さんは4月からスタートなんですね。はい、で私たち議会っていうのは、6月からスタートなんですよ。
はいはい、
で、6月にまず、正副議長、はい、人事を決めるんですね。それから、9月議会、
はい、
これは30日ぐらいあるんですけども、前の年の決算委員会、
はいはい、
決算をする。で、12月は、いろんな条例改正とか、もし補正予算が国の方であれば、それを受けて、12月にその補正予算を県のレベルでも考える。そして最後の議会が2月議会。これまた一番35日間で長いんですが、来年度の予算を審議する。この年4回が、通常の本会議なんですね。
それじゃあない時って
何ですか？はい。で、そのない時はですね、閉会中の、調査事項と言いましてね、例えば委員会。私たちの兵庫県議会は必ず次に1回委員会を開くんです。委員会は7つありましてね、総務から警察まで。で、その委員会を毎月1回ずつやる。で、その他にですね、兵庫県中にいろんな県の施設ありますね。例えば、県民局だったら10個もありますし、県立病院から警察から様々な県の施設があります。そういうのをずっとこう調査に入るんですね。結局ね、いろんな予算が県民局にもついてます、
はい、
病院にもついてます、警察にもついてます、でそういった予算がついてるのを適切に執行しているかどうか、これをですね、調べに行くんです、私たちが。それは全員では87名全員では行けませんので、7つの委員会に分けてですね、12、3名で、だから警察委員会だったら警察署に行って、ちゃんと仕事してますか、ちゃんと予算を適切に使ってますか、で総務委員会であれば県民局が主管になりますので、10個の県民局へ行って、そしていろんな事業をきちんとやってますかと、こういうことを、調査に行くんです。で職員の方からいろんな報告を受けて、でもし不適切だと思えばですね、ここがおかしいな、こういうことを指摘をする、そういうことを本会議の間に、閉会中にずっとやってるんです。だからね、なかなかね、年間通してね、結構忙しいんですよ。
その割に僕素朴な疑問なんですけど、
はい、
国会議員の皆さんってこう議員提案とかで結構なんかやって、今、割とね、動く活発になってますけど、
はい、
都道府県議会とか地方議会っていうのは、そういうのってやってるんですか、兵庫とか。
私たちもね、実は5年前にね、
はい、
基本計画条例っていう条例を作ったんですよ。議員提案で。というのはね、兵庫県が、長期計画を作りますね、
はい、
例えば5年間こういう計画でいきますよ、そんな長い計画をね、やっぱり議会もちゃんと審議をして議決をしましょうって、こういう条例なんですね、
はい、
で なぜかね、私が苦労したのは、例えば国会だったら法制局というね、法律にこう長けた人が、はい、その法律を作るときにチェックしてくれるん
ですね、は
い、ところが我々の地方議会はそういった法制局のようなものがきちっとないんです。はい。ですから、その法律的にどうか、条例としていいか悪いかというのはですね、非常にこう、苦労するんです。で、私たちが作った基本計画条例の時も、実は、これ内緒の話ですけども、参議院の法制局まで行ってね、ちょっとこう見ていただいたりしたことあったんですよ。
それはいいんですか、
別に。いや、別に、もう法律的にね、条例的にいいのか悪いのかを、チェックして もらうだけの話ですから、うん、それはもう誰にやってもらってもいいんですよね。はい、だから法律に長けた人にチェックをしてもらうことは別に問題ないんです。だから本来であれば、私たち県議会であれば、県議会の中の事務局の中にそういった法律の専門家を何人か置いて、それでこう議論しながらその条例を作るというのが一番そのベストな状態なんです。
だって東京行く、だって交通費もかかるし、
そうですね、やっぱり時間もかかりますしね。
地元それぞれで自前でなんかそういう形があれば、
そうですね、
石田さんね、そういうのね。
そうですね、その県の中に法制局を作ろうみたいな動きは、
そんな
提案しやすいですね。私たちもいつもね、そういう充実、議会事務局の充実というのをね、常に検討してるんですけども、やっぱりプロを置けばですね、相当のこう経費もかかりますんでね、まあ、すぐにね、簡単にできるというもんではないんですが、うん、まあ、だけども、少しずつ、そういった法律に長けた職員さんにね、集まってもらって、それで、そういう体制を充実させていくという方向にはですね、うん、私たちも持っていきたいなと、まあ、今は思ってるんですけどね。
まあ、地域創生、まあ、井戸知事はいつも地方じゃなくて地域なんだっておっしゃってますけど、地域創生って言いますけど、地域創生のために、例えば、自治体はこうしますとか、市民はこうしますとか、はい、県民こうしますとあるんですけど、議会って非常に立ち位置難しいと思うんですけど、
そうですね。
どんな風にやっていこうってい
うか。私たちはね、いろいろ行政の皆さん方がしっかり仕事をしていただくためのチェック機能というのはあるんですが、もう一つ大事な機能はですね、県民の代表として私たちは選ばれているわけですから、県民のいろんな意見を吸い取ってですね、でその意見を行政に反映させていく、要するに政策を提案する、そういうのも大事なんですね。ですから今回の地域創生の問題も非常にこれ大きな問題だし、一番適切にですね、その具体的な戦略を私たちは提案したいんです。だからそういうことに提案するという面で県議会の方もですね、積極的に関わり合おうとしてるんです。
そうですよね、なんかやっぱりそういうわさわさしてるのが、はい、あって初めてなんか議会という意味も出てくるし、
ね、
我々見ててもあなんかやってはるわっていうのがね、石田さん見えてきますもんね。
そうですね、やっぱり条例の提案にしてもそうですし、
ね、
その政策のこともそうですけど、ね、やっぱりこう選挙で私たちが選んでる方々ですから、
ね、
私たちの声が反映されたいっていうのはありますよね。
なんか選挙のポスターでしか顔知らんでは困りますから
ね。
はっきり言ってね。逆になんか議員の方もそこは前に出てきてほしいし、我々もそこに関心持たんといかんわけで、それで言うと、やっぱり議会の傍聴とかできるわけですから。
毎回ね、本会議は、
ね、
208名の、傍聴席がありますので、
はい、
それにぜひ、もうどなたでも来ていただきますのでね、
はい、
はい、どんどん来ていただいたらいいですし、
実際どれくらい見に来てはるんですか？
差がありますね。
傍
聴席からご覧になって
ね、わかりますよね。
やっぱりね、議員によってね、
はい、
どんどん来てくださいって言ってね、バスを仕立ててね、来てもらっている人もあれば、
そういう、まだやってらっしゃる方いるんだ。
ありますよ。
すごい。
やっぱりね、関心のある方はね、いや、もうバス乗ってでも行こうという方もいらっしゃるし、まあ、どうしてもちょっと関心のないというかね、ガランとしたままで発表してる議員もいますしね。
それ考えるとちょっと寂しいですよね。
そうですね。
まあだけどね、
はい、
今は全部ネット中継してますんでね。
そうですね。
あれ検証台なんかでも見られます。
そうですそうです。
そうそうそう、
で、パソコンね開いていただければ、
ね、
すべて最初から最後まで。
見られますね、
全部見られますのでね、うん、まあ、関心のある方はネットでぜひね、
うん、
またご覧いただきたいと思うし、うん、今は委員会もネットで公開してますので、
やってますよね、
はい、
はい、
だから月にね2回、
うん、
7つの委員会全部がまだ見られませんけれども、
うん、
月に2つの委員会はネットで見られます、うん、はい。
あともう一つ僕これお願いなんですけど、もうちょっとわかりやすいなんか表現とか言葉で使ってほしいな
って。なるほど。
難しい
回の時とか、ね、
まあ、議会だけで、これはなんて、お役所の問題をね、
って
ところありますけど、
う
ん、もうちょっとなんか、なんでそんな難しい言い回しするんやろうなとかってないですか？
う
ん、
そうですね。
うん、なので、僕も実はもう議員になって16年なんですよ。
はい、
で最初の頃はね、その行政用語がわからないんですよ。
ね、そうですよ。
そうですよね。で、そういうだから。
で、僕自身がね、こんな難しいその言葉使ってね、
うん、
理解できないなと思ってたんです。ところがですね、だんだん中身をずっと勉強してくるとですね、あまりこう、曖昧な簡単な言葉に使うとですね、いろんなその解釈に取られてしまう場合があるんですよ。だからより正確な情報という形になればですね、どうしてもその法的な行政用語を使わざるを得ない場合もあります。だけどですよ、 やっぱり議員としてやっぱり資質のある人はそういった難しいことをできるだけ分かりやすく、お伝えするというやっぱり技術は僕は持つべきだろうし、そういう人もいます、必ず、
それとプラスアルファ僕お願いしたいのは、あの言い回しももうちょっとなんとかどっちにでも取れるような言い回しもなんとかならんのかなって思う。
そうですね、もう決まってしまったことはね、断定系でそうです、
そうですよね、
言い切れるんですが、ただまだ審議中とかですね、これからまだどうこう変化していくかわからない場合は、まあそういうふうに今検討してますとか、まあもう少し待ってくださいとか、そういうような言い回しについなってしまうんですよ、つい正確性を求めてしまいますのでね、
まあ、確かに、
だから聞いてる方にしたら、いやあなたこの時にこんなこと言ったじゃないのとこういうふうに詰められる場合もありますので
そこ突っ込んでくるわけですね。
そうなんです、だからやっぱりね、より正確にと言うと決まってないことはまだ検討中ですとか、まだ議決はできてませんとかね、そういうことを言わざるを得ないんですよ。
これ石田さん、なんか方法ないんでしょうかね。
どうしてもこう後で上げ足を取られるというか、
まあそれはね、
玉虫色にして、まあ後でちょっと変更を加えてとか、そういうところの余地っていうのはどうしても残してしまう部分はあるんですかね。
特にね、利害関係のね、あるような
ところ
ね、政策とかありますでしょ。ああいう時なんかはね、もう本当に決まってしまえばね、もうちゃんと発表できるんですが、決まってない段階でこのお知らせするという場合には非常に神経使う場合がありますね。
まあ、議員活動を含めて、ね、地元のことを、まあ、兵庫県のことをいろいろ考えないといけないんですけど、兵庫県の場合は災害も結構ここのところ多くって、地元が丹波市ということ で丹波は去年の8月のね、大きな水害あって、
そうですね。
まだ1年経ってないわけです。
はい、
もうあと1ヶ月ぐらいで1年で。どうですか今。
ね、8月16日の未明からでしたね。はい、あれ、時間雨量100ミリ以上の雨が降りましてね。大体ね、65万立方メートルの土砂がね、山から出てきたんですよ。あれはちょうど3日後に起こった広島の、豪災がありましたね。あれと全くね、土砂の量は一緒なんです。ただ、非常に丹波市の避難命令が早かったのでね、皆さん垂直避難をされたんですよ。要するに、1階にいらっしゃった方が2階にね、上がって、それで命を流れたという方はね、たくさんいらっしゃいます。で、その土砂をね、さてどうするかの問題なんですよ。はい。それで今丹波の方で考えているのはね、単純に災害復興でその出てきた土砂を取り除いて農地とか、こう民間地を元通りにする、まあ、これはこれでいいんですが、そうではなくってその土砂をもう一度こう一箇所に集め直してね、で新しいその土地、新しいグラウンドを作って、でそこに例えば農業したいなという方がいらっしゃったら、その土地の上にもう一度農業ができるような土地を置いて、それで大きな区画整理をして新しい農業を始める。でもし、いやもう農業はいいだわと、今度私たちは果樹でも植えようかという人はですね、例えば栗を植えたり、そういう果樹を植えてね、それで果樹園なんかに持っていく。で、まだ、いや、もっと違う方法があるよと。例えば、木材の集積地を作ろうとかね。で、そういった新しい、こう、取り組みというのが、その、地域単位でできますね。そしたら、たくさんのお金を使って、どんどんその土砂を取り除くだけではなくって、その土砂をね、うまく再利用して、そして、新しい村づくりに生かしていこうと。これをね、今、模索中なんです。これが、いわゆる、丹波方式というふうにね、はい、呼びたいんですけどね。これから、どこででもね、そういった災害って起こるじゃないですか。その時に、通り一遍の、取り除くだけの、その災害復興では、やっぱりお金は使うだけで、もう何も変化がない。進歩がない。だから、そういった、こう、新しい発想の、災害復旧事業というのをね、今、丹波はずっと、進めてるんです。
石田さんはあちこちボランティアなんかもご出かけですけど、はい、今の話聞いてどうですか。
そうですね、丹波市のその一島のあたりも3回ぐらいボランティアで行ったんですけど、もともとその有機農業であったりとか農業に関してはすごく先進的な取り組みが多いですので、まあ、その土砂でこう水はけのいい土壌を作ってっていうのは非常に面白い取り組みになるのではないかなと思いますけどね。
発 想をやっぱ変えていかないとっていう、その新しく時代にどう適応していくのかっていうことは、我々自身も変わりながら、有権者の方とか一般の皆さんも変わりながら進んでいくっていう、なんか新しい形を、だから、基本研究会という、今、これがチャンスなわけですから、
そうですね。
作っていきたいですよね。
そうですね。今までのように、やっぱり税金で、そういうのは全部、進めていくわけですから、いかに効率よく、また先進的な、そういった事業に絡めてね、事業がこう進んでいけるように、私たちもこうそういう前向きな、ね、提言をどんどんしていきたいなと思ってるんですけどね。
最後時間が来てしまいましたけど、短冊、今日七夕の日ですけど、石川さんは願いは何かがありますか？
そうですね、もう16年も議員をやってきましたのでね、せっかく議長にならせていただいたので、ぜひこの兵庫県議会、よく変わったなと、一生懸命やってるなとい こう高い評価を去年からこうどん底でしたので、ぐっとこう皆さん、県民の皆さん、そして全国の皆さんにね、こう示していけるような、そういった成果をこの1年あげたいなと。今日は七夕の日ですから、もうぜひその願いを込めて。
願いを込めて。
はい。
プライベートはどうですか？
プライベート短冊。
プライベートね。
ゴルフはね、
国際でいらっしゃいますけども。
ゴルフができないんですよ。
お忙しいでしょうか？
いや、と言いながらね、ちょこちょこっと暇を見つけてはね。
そうですか。
はい。行く予定にはなってます。
なかなか行けない。
行けない。丸一日開けることがなかなかできないんでね。
今
日だいぶ僕で落ちちゃいましたよね。
で、個人的には、また高校の楽しみというか、はい。今日この後またね、タンバーに戻らんといかんということで、お忙しいご紹介をお越しいただきました。今日は兵庫県議会第118代の議長、石川紀之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
時間です。林編集長。メッセージの宛先はこちらです。メールアドレス、news@jocr.jp